よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のありこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
なんとね、
はい、
あの前回収録したやつちゃんと習字で公開できてすごいいい滑り出しをしてるんですけど、
いやありがとうございます。
前回まあ僕らのよもやまの収録をね、
はいはい、
阻害する大きな何か力が働いてるという話で収録してましたけど、
はいはいはい、
ちゃんとこの前の収録の直後に体調悪くなって高熱出ました。
危なかったね。ギリギリ
ギリギリ
こんなことあんねやっていう
あ、この後もちょっと緊張します。
一日ずれたらもう終わったからな。
そうやね、まあ無理せずやっていきましょう。
いやちょっと何のハプニングが起きても対応できるようにしとこう。
そうね。前回ね、アメちゃんが最後に伝えてくれたお便りがね、
はいはいはい、
なんとありがたいことに僕らがちょっと休んでる間にいくつか数えきれないくらいいただいてるんで、
おお、
紹介したいと思います。
足りるかね時間。
足りるかな。できる限りやっていきますね。
そうね、お便り投げた人もね、もしかしたらこのお便り回答聞いてくれないぐらいの期間空いてる可能性あるよね。
忘れちゃったかな、もう聞いてないかな。
育休が入っておりまして。
はい、まあちょっとね、はい、事前準備なしでそう呼んでいきますね。
いきましょう。
じゃあまず1つ目、
はい、
ラジオネームリリさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
きよしさん、あめちゃんさん、はじめまして。
はじめまして。
家で頻繁によもやま FM が流れており、洗脳される形で全話聞き終え、今は最新話を心待ちにしているよもやまリスナーのリリです。先日ツイッターでお金を払って話を聞いてもらうならお酒の場ではなく弁護士事務所がおすすめというツイートが流れてきました。この人なんとなく楽しそうです、いいなというのが私の感想なのですが、そもそも弁護士事務所ってお金は払うとしてもそんな気軽にお話ししに行っていい場所なんでしょうか。はたまたこれは全部インターネットの虚構で、こんな嘘を見抜けない IT リテラシーゼロの人間はインターネットやめなって感じでしょうか。ぜひお二人の見解を聞きできたら嬉しいです。クリスマスや年末年始とご家族でのイベントも多く積もる話もあると思うのでそちらも楽しみにしています。チャオーとのことです。
ハロ
ー。1月にいただいてますね。1月6日ですね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。なんかねリンクも貼ってもらってて、
はいはい、
ちょっとね、ツイッターのねそのリンクを、じゃあこの
多分ね見覚えあるよ、それ
ある？
うん、
チャットに貼りますね。
はい。
キャバとかコンカフェに金使うのもいいけど、定期的に弁護士に5500円払って話聞いてもらうのもいいぞ。毎週行ってると30分料金で無料延長してくれたりする人もいるから、頻繁に通って常連度は上げると吉。今3つ通ってますとつぶやいてる人がいますね。
なるほどね、見たことあったわ。
あった？
はいはいはい、
はい、3.6 万いいね。
はいはいはい、
564万表示されてますね。すごいバズってます。
すごいバズってますね。
これどうなんですか？
これね、
リリーさんもちょっと気になったお
答えいただきますけど、非常に難しくて、
非常に難しい、
あの2択あったじゃないですか、はい、まあ、そういう問題よ、
はいはい、
なのか、その、うん、インターネットリテラシー低いから、うん、インターネットやめちまいなという極論の二択があったとしたら、うん、まあ、どちらかというとやめちまいなより、うん、どちらかというとどちらかというと
どちらかというとね、はいはい、
この過激な道しかなかったからこっち側やけど、
うん、
なんかね、うん、非常に難しくて、確かに、
うん、
その無料相談やってるとこもあれば、
うん
うん、5000円かけて、まあだから、うん、
はい、
1時間1万円、タイムチャージ1万円、
はいはい、
っていう形で相談を受け、
うん、
つけてくれるから、 なんか困ったこととか悩み事とかを、
何の相談でもいいんですか？
法律相談ですね。
あ、法律に何か絡んでないといけないですね。
はい、はいはいはい、ちょっと好きな人ができてどうしたらいいんですか、うん、これ事実相談なので、事実の中の恋愛相談なのでこれダメです、
はい、ダメですね。
回答が できないと言われてしまいます。
回答できない。
好きな人がいて、はいはい、でちょっとその人の財布を盗んでしまいました、
うん、
どうしたらいいですか、うん、これもちょっと困ります。
それも困るんですね。
これ犯罪の自首にあたるんで、あの警察に行くことをお勧めします。
確かにね、うん、
で好きな人ができました。
どういう絡め方がいいんですか、うんうん、
好きな人ができました。でその後結婚しました、うん、でもなんかちょっと気が合わなくなって離婚しようと思うんですけど、うん、どうしたらいいですか。これ法律相談です、
うん、
これもぜひ あのその法律相談として法律事務所をご活用ください。
なるほど。だからもうあれですね、常連で行くほどのネタで法律絡んでることはないから、
で
ちょっと嘘が混じってるって感じですか。
そこよりも重要なのはこの常連ってなんか、うん、いかにもなんかその通過に慣れてる感をなんかこの文面からちょっと推察できるじゃないですか、
うんうん、
これできないんですよ。
あ、そうなんですか。
これなぜかというと、
うん、
おそらくほぼ全ての法律事務所の中で、
うん、
この法律相談で売り上げを上げたいって思ってる事務所なんて一つもないわけですね。
はいはいはい。
一番単価低く
て、小銭稼ぎですね。
そう、一番小銭稼ぎというか、なんなら窓口、最初スッとそう、その相談に乗れるっていう気軽さのためにそんな、うんうん、あの高い金額をチャージしていないっていう、もしくは無料だったりするっていうだけで、
はいはいはい、はいはいはい、
で弁護士側からしたらそれは企業の大きい案件とか、うん、実際案件化して報酬を取らないと、うん、有限な時間の中で収益を上げにくい構造になってるわけですね。
そうですね。時給1万では弁護士さんはそんなね生きていけないと。
そうですそうです。
そんなやったら、はいはい、
自分の体をこう使ってやってる商売で、
うんうん、
でかつまあ訴訟1年ぐらいかけてドカッとみたいなところの仕事の中で、法律相談って比較的ね、うん、比較的やっぱそのコスパが悪いと、うん
はいはいはい、
思われがちな職務になるので、うん、要は例えるなら、この例えが適切かわからないか、その、うん、ファミレス行ってドリンクバーだけ毎回注文する客を店側好きになるのかっていう。
これちなみにもし、2つ聞いてみたいんですけど、うん、じゃ法律実際絡んでない相談来られた場合どう対応するんですか。
他の事務所のことは分からないから俺に相談が来たっていう、
うんうん、
その場合はあのまずは法律に関係するっていう、まあ、アメちゃんが
仮に弁護士やったとしたらね、
オッケーオッケーオッケー、
仮に
虚構やけど弁護士やとしたらそのそういった問題っていうのは実は法律は絡んでなくて事実上の問題で、うん、なのでだから法律的なアドバイスとかすることができないっていう、
うんうんうん、
だからそれはどっちかっていうと、それこそちゃんと当事者同士で話し合いをするとか、
うん、
なんか例えば家族に、うん、ご家族に相談してみるとか、別の方法で何かアドバイスをもらった方がいいんじゃないですかねっていうアドバイスをする。
ああ、で1万円取るんですか。
これはもうスタンスによるけど、そもそも、
うん、
僕の場合は多分初回だとお金取らないですね、
はい、はいはいはい、なるほど、無料相談所ですね。
そう、これねどっちもあると思う。なんかそのお金を設定してるところも、うん、変なのが来ないようにっていうので、うん、お金を設定してるケースっていうのも多分あると思ってて、う
ん、はいはいはい、
でたまたま来た、僕の場合は特に募集もしてないですから、
確かに、ね、
なんかたまたま来た相談がそうじゃなかったら、うん、いいよいいよ、もうこの程度やったら別に特にバリューも出してないからいいですよっていう意味での無料、う
ん、なるほどね。じゃあもう一つの質問で、
はい、
まあ法律一応絡んでるんだけど、さっきみたいにドリンクバーみたいに頻繁に常連化するような人が来た場合、
うん、
どうします。
その場合はまあでもとはいえ、うん、ファミレスが出禁にするかというと多分しないっていうのと同様に困るなと思いながら受けるんでしょうね、
うんうん、なるほどね、
うん、
なるほど。
そう、そうすると、
いや、いい例えですね、ドリンクバー。
そうそうそうそう、いやステーキ食えよと こっちステーキとハンバーグで利益出してんやからっていう。
はいはいはい。
で別にそのちょっとファミレスやと例えにくいんやけど、うん、な喉乾いてんのかお腹空いてんのか分からへんけど、うん、なんか変な感じがしてファミレス来ましたみたいな人がいるのよ、
うん
うん、その人に対してあなたは喉が乾いてるのでこちらのドリンクバーをどうぞって言ってドリンクバーを提供するみたいな感じでドリンクバーを提供することに対して多分抵抗を持つ法律事務所じゃない。
なるほどなるほど。
そう、ただその
なるほど、ね、
飲み物を飲む目的、安く飲み物を飲むっていう目的で来る人のことを多分好意的に思う法律事務所は多くないんじゃないかと、う
ん、なるほど。でもさっきのツイートで500万人以上はちょっと勘違いしちゃってるわけですね。
まあそう、してる人もいれば 1.8 万人ぐらい、うん、例えばこれ、うん、その弁護士界隈のツイッターでこれ違うよねみたいな、うん、何言ってんだろうみたいなツイートもありました、
うん、はいはい、
これ見覚えあって。
なるほどなるほど。
そうそう、
いやー、ね、面白いですね。
要は提供してる側が喜ぶことと、うん、勘違いしてこうお金を払っているのは両方不幸になるから、うん、気をつけた方がいいぜっていう。
ああよかった、リリーさんお便りありがとうございます。不幸に ならせずならずに済みましたね。
ただし、まあ、困ったことがあったら法律かどうかは関係なしに一回ちょっとわからんから聞いてみるというのは全然、そのために弁護士はいるので、はい、そういうご利用をするのは全然問題ない。
そうですね、そのためによもやまのお便りありますからね。
そうですそうです、それがなんか今回初めてよもやまのお便りが僕の目的通りに使われたっていう格好になりますね。
クリスマスや年末年始とご家族っていうのイベントも多く積もる話もあると思うのでね、楽しみにしてる中お便りいただいてありがとうございます。
これすごく多方面に気を使わなきゃいけないかったからすごくドキドキしながら回答しました。
ありがとうございます。いや、インターネットやめずにね、これ見抜く力がこのあるということなんで、リリーさんこれにちょっと気づいてるっていうのは
さすがです。
引き続きツイッター楽しんでください。
はい。法律相談、責任が持てない以外、責任が持てなくてよければ心でも回答するんで、ぜひよろしくお願いします。あと公開されちゃうけど、そう。
はい。じゃあこの流れでもう一個いきますか。
一個一個どんどん行こう。
ラジオネーム息子の声真似するアメちゃん大好きさんからいただきました。
ああ、ありがとうございます。
聞いたことありますね。
聞いたことあります。
何度もいただいてますね。こんにちは、今回はお礼をしたいがためにお便りを送らせていただきました。
あら、
長文になってしまいますがご了承ください。
はい、
これねめっちゃ長文です。
はい。
ここ最近自分の生活が緩やかに楽しいなと感じることがあり、その理由を自分なりに考えた結果、よもやま FM による影響が大きかったことに気づいたのです。
おいおいおい。
影響とはポッドキャスト配信と遠距離恋愛の2つです。
ほう。
ポッドキャスト配信についてエピソード121で友人とポッドキャストを始めたいがどのようなコンセプトにすべきかという相談をさせていただきました。当時の僕はどうやったら面白いのかという視点でしか考えられていなかったのですが、続けることを意識すべきという僕になかった視点をいただきました。その教えを忠実に守り、ルールやスケジュールを特に決めないなど、お互いがのびのびできるような仕組み作りに注力することによって、現在エピソード40回を突破し、再生回数1000回が目前になるというところまで継続することができています。
素晴らしい。
またよもやま FM と同様に特定のテーマを決めずに雑談する形式なので、エピソードタイトルの付け方も参考にさせてもらっています。ここまで来れたことだけでなく、今も楽しく配信できているのはよもやま FM さんのアドバイスのおかげだと思っています。ありがとうございます。桜マスター FM という名前で活動しています。人気ポッドキャスト番組で紹介されるのはおこがましいのでこっそり教えます。でカッコで書かれてるのでちょっと読みました。
よかったね、うちは人気ポッドキャストではないから。そう、ね、影響はないね。
次、遠距離恋愛について。
あ、もう一回。
エピソード118で遠距離恋愛を続けるコツを相談させていただきました。アドバイスの観点は2つで、清さんからは月1で会う機会を作ること、アメちゃんからは 時間の流れ方が異なることを自覚せよを伝授していただきました。
キモアドバイス、俺のアドバイスキモ。
実家が恋愛先であるため、もともとは正月、ゴールデンウィーク、お盆といった僕が帰省するタイミングであればいいのかなという考えでしたが、月1で会うことを実践してみた結果、次の月に何しようかというか何しようかという話をしたり、何月会がどこどこ行ったよねみたいな話ができたりと楽しい話題が増えました。また時間の流れが違うことを自覚し希望を持たないという回答については、期待値を高く設定しすぎないということと捉え、お互いのスケジュールが合わない時でも気持ちがネガティブにならずに乗り越えることができました。2年間の遠距離恋愛はもう少しで1年が経過します。今が順調なのは間違いなくお二人のおかげです。ちなみにアメちゃんの希望を持たず正しく絶望することというのは、胸クソ系漫画のタッカン師匠キャラが言いそうでめちゃかっこよかったです。冒頭にも言いましたが、今の楽しい生活はよもやも FM なしではなかったと思っています。ありがとうございます。これからもお二人が無理することなく配信が続ければ嬉しいですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。長い、
こんなアドバイスしがいのある人いる？こんな
タッカン師匠って知ってます？
いや、タッカン、何それ、どういう字？
タッカン、
タッカンしそう、タッカンしてる感じの師匠じゃない？師匠キャラじゃない？そういう
なるほど。
いや、すごいよ、嬉しいですね。こんな回答、うん、質問をさまり回答をさまり、そこから得られた高揚をさまり感謝を述べる
小論文かな。
すごい、 AI の可能性あるよいや、気持ちいい気分させてくれて ね、ありがたいですね。
うーん、桜マスター FM、 皆さん聞いてみてください。概要欄にリンク貼っときます
まんまと気持ちよくなってるから
、ね、なんか何を話したか覚えてないけど、結局特にテーマを決めず雑談する形式、めっちゃよもやまた被ってるね
そう、だってこっちがアドバイスしてるから
競合やん。そう、どうする？
いや、さっきあのタイトルが参考にしてるみたいなことをおっしゃってたので、うんうんうん、そこの類似性でちょっと訴訟かなと思ってる、うんうん
それも訴訟できるんですか？
とりあえずそのいけるか分からんけど、スラップ訴訟って言ってなんか嫌がらせ目的の訴訟もあったりするから、
うん、まあ
ちょっと法廷オフ会を今度実施できればな
法廷でお会いしましょうね
いやでもちゃんとこっちが言ってるから、その専門的なことで面白いことを寄せるか、うんうん、そのあえて専門的なことに振らないかみたいな4証言でアドバイスを求められ、うん、ちゃんとうちの携帯がいいよっておすすめしてるからこれでなんか文句したらもうイカれた野郎になっちゃうから
でもすごいね、なんかこういう素直に受け取って実践してみたいなできる人ってね、
なんか この姿勢を学びたいよね。
そうね
なんか久しくしてない気がするわ。なんか
ひねくれてる
から、ありがとうとかで終わってまうから
絶対思ってないやつそ
ちゃんとしようと思った。こういう回答もらったからこういうことができたっていう
ね。遠距離恋愛も間もなく1年が経過するらしいっすよ
ね。ちょっと俺のアドバイスキモなかった、うん、
もう一回言おうか。月1で、じゃあそれ俺、時間の流れ方が異なることを自覚せよ
自覚せよと正しく絶望せよ気も合ってるんやけど、
やばいな、
今でもそう思ってるけど、なんかちょっと集まってたな、うん、ライブ感出しますと
やばいね。いやー、大事やね、遠距離恋愛ね。1年行ったらもう大丈夫なんじゃないですか。で
もここまで来たらもう全然価値観すり合ってるはずやから、うん、今度じゃあいざ一緒に住むとかになった時の今度ギャップをまた対策しなあかんけど、
うん、あ、そうね、2年経過する直前とかにね、お便りいただいて、
そうそうそう、
回答して、そのとおり実践すると、そう
変なこと言おう
変なこと変なこと言おう いやー、いやー、よかったですね。こんな感じかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
またお便りお待ちしております。
お待ちしております。
じゃあまだまだちょっと数えきれないぐらいあるんですけど、
オッケーオッケ
ー、もう一個いきましょうか。お便りから しますか。
うん、お便りからしよう。
はい、ラジオネームら留年ライダーさんからいただきました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。こんにちは。いつも忙しい中での楽しい配信をありがとうございます。家でパソコンを使う機会があったので久しぶりにお便りを送ってみようと思い立ち、つらつらと文章を書いております。自分の話から始まり申し訳ないのですが、11月の半ばに夫婦でバイクの2人乗りをして愛知から島根の奥出雲まで4泊5日の旅をしました。
エモ。
途中で滋賀県の長浜にあるラーメン屋さん麺屋豪鉄によったり、岡山の和気町にあるピザキングによるなどしました。
ほうほう。
奥さんはよもやま FM のことを知らないので、自分の頭の中でよもやま聖地巡りできたみたいやなと適当に思ってました。
ありがたい。
もちろんお二人が県内のどこにお住まいかは全く知らないので、聖地とかいう言い方はおかしいのですが、少しでもお二人が住んでいる県の雰囲気を知ることができて嬉しかったのを覚えています。ちなみに実際に通ってみて、滋賀県のイメージは琵琶湖の右側に比べて左側めっちゃ田舎の別世界、岡山県のイメージは山の間にあるわずかな平地に全力で住む県になりました。僕は山とか海とか好きで、実際にポツンと一軒家に住みたいと考えているくらいなので、どちらもとても好きになりました。ぶっちゃけこんなど田舎でリモートなどを駆使しながらバリバリ働いているお二人は本当にすごいんだろうなと思いました。話が長くなってしまいました。お二人の本題です。お二人にはこの食べ物がとても好きで割とこだわりがあっていい店をいくつか知ってるという食べ物はありますか？僕はピザとカレーが好きでよく店を巡っています。岡山で訪れたピザキングさんの水牛モッツァレラのマルゲリータはとても美味しかったです。生地の耳の部分が美味しすぎて耳の部分だけ食べたいと思うくらいでした。もしよろしければ教えていただけると幸いです。ちなみに難しいとは思いますが、もし具体的なお店の名前など紹介していただけると、4月に仕事を辞めて夫婦で西日本を放浪するので本当に訪れられるのかもしれません。ご無理のない範囲でお話しいただけると幸いです。なんか個人的な情報ばかりですみません。シンプルにお二人の好きな飯の話が聞きたいだけです。笑い。気質だったらすみません。それではとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これも長いね。
長い。
ありがたいね。
ありがたい。
パソコンを開くね、これはね、うん、この量は、うん、
スマホじゃ打てない
すごいね。ちょっと11月の半ばに夫婦で2人乗りで4泊5日愛知から奥出雲。いいね。
なんかさ、聖地巡りでなんかすごく上げてくれてる感じ出してたけど、うん、なんか中身ディスってなかった、うんうん、
滋賀県のイメージは琵琶湖の右側に比べて左側めっちゃ田舎の別世界。
これね、
岡山県のイメージは山の間にあるわずかな平地に全力で住むけど、まあね、これはね その通りだと思うけど、ね、
岡山はその通りなんやけど、
うん、
あの滋賀県はねちょっと違ってて、うん、あの私住んでるのあの琵琶湖のこの南の方で、
はい、
でその北の方になると、うん、右も左も田舎なんよ。
うん、
琵琶湖のその面積広い方、
はいはい、
は特に左やばいんよほんまに草原とかね。そう、
うん、
でもその言ってみたらそれってその奥多摩、東京でいう奥多摩とかだよね。
うんうん、はいはいはい。
私住んでるの東京で恵比寿ぐらいのとこやからもう全然
恥ずかしい
もう車も空飛んでるし、う
ん、あ
全然
いい別世界よね
そうそう、あの琵琶湖の上に建物建ってるし
そうなんや。あ、じゃあ、まあ、北と南の大別がまずあるんですね。
まずね、その県庁所在地付近、大津とか草津、
うんうん、
が栄えてる比較的、
うんうん、
栄えてて、で北の方はもう本当に野生というか、
うん、あだからあれかな、留年ライダーさんは北の北側をぐるっと回ったかな。そうです、そうです、
長浜って北なんよ。で長浜も今はちょっとずつ観光地っぽいところもすごく整備されてていいんやけど、うん、やっぱねそのちょっと渋谷とか恵比寿やからこっちはそう
恥ずかしい
やっぱねちょっとまたギャップはあると思うからびっくりすると思う来たら。
まあそうね、まあ、雨ちゃんが住んでるところも俺が住んでるところも、まあ、留年ライダーさんはこんなど田舎でリモートなどを駆使しながらバリバリ働いてるお二人って言ってるけど、全然ど田舎じゃないね
そう、ここはもうちゃんと胸を張って生きていこう
そうやんな。だからビワ、だから滋賀県の渋谷と恵比寿と岡山の原宿に住んでるから、
そう若い子が住む町なんや
全然ね、うん、
岡山はねほんとど田舎やろうけど、
岡山はほんまにその何やろな、あの北の方はもう山しかないからね、みんなも南のあの瀬戸内海側にギュッと寄ってるね
でしたけどちゃんと受け入れてくれた
そう全力で、だから岡山のあの岡山県、岡山市とかも南の方にあるし、ほんまに北の方行ったら、うん、まあ、ほぼ鳥取側になるともう山やね、ただのね、
うんうん、
遠い、うん、
あで質問
ということでお便りの本題ですね。はい、お便りの本題は
料理のこだわり、
この食べ物がとても好きで割とこだわりがあっていい店をいくつか知ってるっていう食べ物はありますか？食べ物視点でその食べ物が美味しく食べれるお店知ってる。僕はあれですよ、まあ、インディアンカレーですよ。
あ確かにね、でもめちゃくちゃ遠くやけど、
うん、カレーがとても好きっていうわけじゃないな、インディアンカレーが好きなだけから
私でも一応あるよ、なんかその各料理に対してもつ鍋やったらこことか、
全部やっぱ恵比寿とかじゃん、
全部東京寿司なんかこことか、
あれ全部東京、
うん、
滋賀にないの？
滋賀はねうちの実家の店が一番美味しいぐらいかなうちの実家が飲食店やってるんですけど
はいはいはい、そうなんや。
もうそこがね、もう Google の星も 4点なんぼやった気がする。
あだいたいそうい
やでもね、あのこのその高評価ってついてる、 Google マップで高評価ってついてるから、うん、多分高評価、
えすごいね、
そう
それはすごいよ、
激うま、
そうなん、いいや
ぐらいやな。うちの最寄り駅にそもそも飲食店がほぼないからな。
あとはあこれはでも僕一押しの店あるんすよ。
はいはい、
東京ではちょっとこのレベルの食べたことない。いや東京食べるとしたらもう多分万超えるんじゃないかという、 うなぎがね、めちゃめちゃうまいお店が岡山にあって、
奇遇やね。それちなみに滋賀県にもうなぎで全国的に有名な
寄せてくんなよ
全国的に有名なうなぎ屋さんあるよ
まあうなぎはね今まであのぶっちゃけタレの味うまいやん、だからもう、
うん、
タレで食えるやんと思ってたんですけど、
はいはいはい、
もう焼き方からね違うお店があって、
うね、もうね焼き何年
とか、ね、ふわふわでパリッとしてて、うん、もうタレ、まあ、うっすらタレの味するかなぐらいで、もうほんまにね香ばしくてめちゃめちゃもう焼き加減が完璧な、もううなぎ屋さんがあるんですよ。
同じのあるわ
せーので店名言う、
せーのでちょっと一応チャットだけ送っとこう、
こ、うん、
うなぎの聖地、
あ 4.43、 食べログでアメちゃんが言ってるのは 4.43 ですね。
そうですね、
僕が言ってるのはちょっと待ってね、
いやでも岡山やったら3.51
です。
いやもうだから数がないやんそもそも。
あ違うわ、これここじゃないわ、あれここか、あここやな、 3.51。
いや多分、まあ、Google マップで、そう Google マップで見た方がいいかもね。
ちょっとそうしよう。でこの情報はですね、あの今あえて未成名は出さないんで、あのコミュニティに投げます、う
ん、謎の限定感。
気になる方はちょっとコミュニティに参加してみてください。
あ、
4.4 の260件、
こっち 4.5 の131件ですね。
ああ、いいラインですね。
互角すぎる。
いいラインですね。ここがね、ちょっと留年ライダーさんマジでちょっと岡山来た時食べてほしい。ちょっとね、あの空いてる時間とかが、
滋賀来た時にこっちも食べてほしいです。
ああ、だから2人のしながらね、うなぎ食べる、うなぎ食べる旅をねしてもらって、
あとついでにうちの実家の店も、うん、あのコミュニティでリンク貼っとくんでぜひ来てください。
ああ、いいですね、いいですね。ちなみにあのしれっとすごいこと書いてましたね、あの留年ライダーさん、4月に仕事を辞めて夫婦で西日本を放浪する
って言ってますね。すごいよね、
結構思い切った決断をしてますね。じゃあうなぎの旅できますね。予算がちょっとあれですけど、
うな旅、いやでもその放浪する予算に比べたらもううなぎなんてもう小銭みたいなもんやろ。
そうやね、いや面白いな。なんかこの放浪旅もまたぜひお便りで教えてください
ね。
うん、
そっか、ライダーやからね。
うん、留年ライダーさんだからね、留年を全然ものともせずね、人生楽しんでる感じのライダーさんですね。
素晴らしい。
いや、ちょっとじゃあこのおすすめのうなぎ屋はね、あのコミュニティで貼っとくんで遊びに来てください。
あとうちの実家と。
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
面白いな、
すごいね、いろんなね人生を送ってらっしゃいますね皆さん。
なあ、面白い人が聞いてくれてるね、うん、
ね。いや、あと何つ残ってんの、
ちょっとそれは言えないけど、一旦お便り会終わろうか、う
ん、OK 終わろう。
じゃ あもうちょうどいい時間やし、この辺で一回終わりますか、うん、
はい、
はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
よもやま FM ではさっき言ったみたいに、あの無料でコミュニティやってますんで、番組概要欄のリンクから参加していただけると、特別コンテンツうなぎ屋さんの情報
うなぎ屋さんの
見れると思うんで、アメちゃんのお店とか、はい、参加してみてください。
はい、
お便りもお待ちしております。
待ってます。
じゃあまたね。
またねー。